我々クリスチャンにとっての素晴らしい希望、それはイエス・キリストがもう間もなく私たちを迎えに来てくださるという希望です。今日も私たちはそのことを御言葉からご一緒に学んでまいりたいと思うわけです。マルコの福音書の13章をお開きいただきたいと思います。今日私たちは14節のところから37節、非常に長いんですが、今日全部この御言葉を見てまいりたいと思うわけです。イエス様は世の終わりがやってくるということをお話になりました。それを聞いていた弟子たちは、いつそのようなことが起こるのでしょう、それがみんな実現するような時にはどんな前兆があるのでしょう、そんなふうに13章の3節4節のところで弟子たちがイエス様に質問しているところが出てきます。2つの質問をしたわけです。いつそういうことが起こるんでしょう、またそのためにはその前にどんな前兆があるのでしょうという、この2つの質問を彼らがしたわけです。そしてイエス様はまず前兆についてお話になって、そしてその後いつそれが起こるのかということについてお答えになっていらっしゃるわけです。前回も私たちはどんな前兆があるのかということでいくつかのことを学びました。4つのことを前回見たわけです。偽キリストが現れますよ、私こそ神である、私こそ救い主だというような人物がたくさん出てくるということを我々は前回見ました。確かに今そういう時代に我々は生きているわけです。そして二つ目に戦争の噂を聞く、いろんなところで戦争が起こるって、それも今私たちは見てます。三つ目に自然災害が起こってくるって、つい先日もエルニーニョの影響で南米のチリでしたか、大洪水が起こったというようなニュースが出ていました。もう我々はそんなことを毎日のように聞くわけです。四つ目にクリスチャンはますます迫害されていくというような話をイエス様がお話になっている、そのことを我々は前回13章の13節までを見て学んできたわけです。イエス様はこの世の終わりの前兆についてここでお話になっただけじゃありません。この世の終わりが確実に訪れるという確実性について28節から32節のところでお話になっている、そして最後の33節から37節を見てみますと、そこには警告が記されています。世の終わりが近いゆえに、だから今こんな風に生きていけとイエス様は教えてくださるわけです。今日私たちはこの13章の今日14節のところから観覧時代と言われる時代の後半の部分を私たちは見てまいります。全般にはどういうことが起こるのか今見てきたわけです。後半の部分に私たちはこれから差し掛かっていくわけです。14節のところからご覧いただけますでしょうか。荒らす憎んべき者が自分の立ってはならないところに立っているのを見たならば、読者はよく読み取るように、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい、屋上にいる者は降りてはいけません、家から何かを取り出そうとして中に入ってはいけません、畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません、だがその日悲惨なのは身重の女と血のみ子を持つ女です。ただそのことが冬に起こらないように祈りなさい。その日は神が天地を創造された初めから今に至るまで未だかつてなかったような、またこれからもないような苦難の日だからです。そしてもし主がその日数を少なくしてくださらないなら、一人として救われるものはないでしょう。しかし主はご自分で選びの民のためにその日数を少なくしてくださったのです。その時あなた方は、空キリストがここにいるとか、ほらあそこにいるとかというものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民を惑わそうとして印や不思議なことをしてみせます。だから気をつけていなさい。私は何もかも前もって話しました。ここまでまず我々見ます。観覧時代の後半の3年半どういったことが起こってくるのか、この御言葉を通して私たちは3つのことを学ぶわけです。1つ目は偽キリストが王座に就くという出来事です。それが1つ目。そして観覧時代の後半には天変地異が起こると、そのことが 24節25節のところに記されています。そして最後、再臨がその後に起こるんだというのが26節と27節のところに記されています。この3つの出来事が後半の3年半に起こる出来事としてイエス様がここで教えてくださっていることです。一つずつ我々見ていきました。まず一つ目は、偽キリストが王座に就くという出来事が起こるんだと言っています。そのことがこの14節のところから出ているわけですが、荒らす憎んべき者が自分の立ってはならないところに立っているのを見たならばと、こんなふうに御言葉が記しています。で、実は皆さん、これは旧約聖書のダニエル書の予言の成就なんです。旧約聖書のダニエル書の中にそのことが予言されています。どうぞそのダニエル書を開きください。ダニエル書、旧約聖書の1346ページのところ、1346ページ、世の終わりにはどんなことが起こるのか、ダニエル書の9章の27節のところをご覧いただきますと、そこにこのように記されています。彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、こんなふうに書いています。まず皆さん見ていただきたいのは、彼とは一体誰なのか、一週の間とはどれだけの期間なのか、多くの者と固い契約を結ぶ、この契約を結ぶのは誰と結ぼうとしているのか。で、このダニエル書の中を見ていきますと、そのことが見えてきます。数ページ前に戻っていただいて、7章のところを見ていただきますと、7章の8節のところには、7章の7節の後半のところから、10本の角を持っていたというふうに7節の後半に記してあって、私がその角を注意して見ていると、その間からもう1本の小さな角が出てきたというふうに記されています。で、その次のページ、7章の24節を見ていただきますと、10本の角の説明があります。10本の角は、この国から立つ10人の王である。彼らの後にもう一人の王が立つと書いています。ですから、これは国の話です。私たちはヨーロッパというところに、かつてローマ帝国が存在したことを知っています。御言葉を見てみますと、どうもそのローマ帝国が再建されるということが聖書の中に教えられていることを見るわけです。10の国の連合国がヨーロッパに誕生すると。そしてそこに一人の指導者が立ちます。その人物がここに出てくる小さな角と記されている人物です。この人物がそのヨーロッパの連合国を治める人物と聖書は教えるわけです。さて、もう一度9章に戻っていただきます。ダニエル書の9章。この27節のところの彼というのは、このヨーロッパの連合国、それを治める人物であるということを我々見てきたわけです。1週間の間とあります。これはダニエル書を見てみますと、1週間というのは7日間を指しているのではなくて、7年間を指しているということが明らかです。ですから、この人物は、そのヨーロッパの連合国を治めて、そして7年間の間、誰かと契約を結ぶんです。この誰かというのが、イスラエルです。イスラエルとこの人物は、7年間の間の平和条約を締結します。そのことが聖書の予言なんです。で、今私たちはその予言の目撃者です。ヨーロッパに通貨の統合が行われました。ユーロという通貨が誕生してきた。そして今見てください、あの中近東、イスラエルを。様々な仲介によってイスラエルに和平をということでいろんな働きがなされてますけれども、昨日のニュースでも何百人のパレスチナ人が虐殺されたとかっていうニュースが私たちの目に届いてきます。実際何が起こっているのか私たちは一部しか見てません。でも分かっていることは、大変な状況に今イスラエルがあることは分かっています。ちゃんと聖書はこう言うんです。 徐々にこれからね、イスラエルはだんだん窮地に追いやられていくんです。イスラエルを誰かが守らなきゃいけなくなってくる。それがこの人物なんです。今見てください。周りのアラブ諸国は結束してイスラエルに対して反旗を翻そう、何かをしようとしています。この人物はイスラエルに平和を約束するんです。そのような人物がもう今確実にこの世にいます。今確実にその人物は働きをなしています。だって今我々見ているように、ヨーロッパにそういうふうに通貨において連合ができたわけですから。で、この人物はイスラエルと約束を持って、平和を約束するだけじゃない。イスラエルの保護を約束するだけじゃない。27節の御言葉を見てみますとね、半周の間、生贄と捧げ物とをやめさせるとありますでしょ。やめさせるということは、それが行われているということです。でしょ。そうしますと、この7年間の始まりの時に、この一人の人物、これを偽キリストと呼ぶわけです。別の箇所を見たら罪の人とかって呼ばれています。この人物がイスラエルにかつて行ってきたような生贄とか捧げ物をすることを認めるんです。宮が再建されるとも約束されています。ですからあのイスラエルの地においてかつて行ってきたような犠牲が捧げられ、生贄が捧げられて、かつてのような礼拝が行われるようになっていくんです。それが3年半続くんですが、この半周の間っていうのは7年間の半分、3年半経った時にそれをどうするかっていうと、この人物はそれをやめさせるんです。約束を破るんです。それがこのダニエル書の中で予言されていることなんです。じゃあその後何が起こるのか、続けて見ていただきますと、27節の後半には、荒らす忌むべきものが翼に現れるなんて書いてある。で、下のですね、欄外見ていただきますと、この翼というのは70人訳によると神殿にとちっちゃく書いてますでしょ、皆さんの聖書の中に、ね、この翼っていう言葉の意味がどういう意味なのかっていうのはいろんな神学者の間で議論されています。しかし一言で言いますと、この翼っていうのは冒涜を表します。実はこの人物はイスラエルのその聖なる宮を汚すんです。で、ここの27節の今荒らす忌むべきものが翼に現れるという箇所をヘブライ語から訳すと、直訳するとこんな風な訳になるんです。その上に荒廃をもたらす、その原因である忌まわしい人物を高いところに置くという、そういう風に訳せるんです。これじゃあ何の話かと言いますとね、高いところに置くっていうのは偶像崇拝をしたじゃないですか。イスラエルは偶像を高いところに置いたわけです。で、そういうようなことをここで教えてるんです。ですからある人物がこの宮の中にあって、偶像崇拝を人々に強要するだけじゃない、自らを神として崇拝させようとするんです。そうしてこの宮を汚すんです。で、実際にこのことは歴史の中で起こりました。紀元前167年にシリアのセレウコス王朝のアンティオコスエピファオスという人物が、これ王ですけれども、エルサレムを占領して聖城を汚して、神殿にゼウスの神を祀って、その祭壇に彼らが忌み嫌う豚を捧げたんです。そしてその肉を祭司たちに強制的に食べさせるというような出来事が起こっているんです。これ紀元前の167年の出来事です。ですからそれで確かにこの予言が成就したということが言えるんですが、どうもここでダニエルが予言してたのは、その出来事よりもその先の出来事、つまりこれから起こる出来事を予言してたんです。それが先ほどお話しているように、一人の偽キリストが王座につくということです。偽キリストがイスラエルに宮を再建させ、そして生贄を捧げることを許可してたのに、3年半患難時代が経った時に、彼は自らを神として、自らを崇拝させようとするようになっていくんです。で、そのことが黙示録の中の13章のところに記されています。どうぞ黙示録をお開きいただきたいと思います。黙示録の13章、新約聖書の一番最後の本です。 黙示録の13章をご覧いただきますと、この一節のところに10本の角というのが出てきます。これ今学んできたように10人の王様の話です。さてこの10人のこの連合国を治める人物、4節から見ていただきますと、竜を拝んだと記してあります。獣に権威を与えた、つまりこの獣というのがこの連合国を治める人物です。その人物に権威を与えたのが竜だから、つまり竜、サタンの話です。サタンがその人物に権威を与えたと教えるんです。また彼らは獣をも拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができようと言った。この獣、この偽キリスト、彼は傲慢なことを言い、けがし事を言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた。42ヶ月間、つまり3年半です。そこで彼はその口を開いて神に対するけがし事を言い始めた。そしてこの15節をご覧ください。それからその獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物を言うことさえもできるようにし、またこの獣の像を拝まない者を皆殺させたんです。こういったことが起こるって言うんです。テサロニケ第2の手紙の中でもこう記されています。この不法の使徒、この使徒はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、さあこの後です。神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。これ後で戻りますけれども、テサロニケ第2の手紙の2章の4節のところを読みしたんです。テサロニケ第2の手紙の2章の4節のところ。さてもう一回マルコの福音書の13章に戻ってみてください。イエス様はこの患難時代の後半の3年半に起こる出来事、その一つ目として偽キリストが王座につくということを教えました。で、この13章の14節を見ていただきますと、それを見たならばユダヤにいる人々は山へ逃げなさいと言うんです。イエス様の警告がここから記されているんです。この14節から23節まではイエス様の警告です。見てください。山へ逃げろとか、屋上にいる人は、家の中に戻ってはいけないって。畑にいる人は、そのまま逃げろって言うんです。山に逃げろって言われたわけは、ユダヤの山にはたくさんの洞窟があって身を隠すことができるからです。屋上にいる人は、うちの中に入るなっていうのは、ユダヤの家っていうのは、外側から屋上に上がることができるんです。家の中に入ると、この着物持っていこう、あの着物持っていこうとして、時間が遅れてしまうから、そんな余裕はないから、早く逃げろって言うんです。そして畑にいる人は、下着で持って仕事をしているわけです。だから彼も家に帰って着替えを、そんな猶予はありませんよと。早くこの出来事を見たら逃げるようにということを教えているんです。なぜかというと、この御言葉の中に、19節、その日は、神が天地を創造された初めから今に至るまで、未だかつてなかったような、これからもないような苦難の日だからって言うんです。大変な苦しみが訪れる。もうすべての人々に大変な苦しみが及ぶんです。だからイエス様はそのことを知った上で、人々に対しての憐れみの気持ちをここで示していらっしゃる。見てください。17節、身重な女と血のみ子に対する憐れみです。だって彼らも虐殺されていくからです。覚えてらっしゃるでしょ皆さん。イエス様がこの世にお生まれになった時に、ヘロデ大王はどうしたか、ヘロデ王様はどうしたかっていうと、彼は2歳以下の男の子を平気で殺したんです。子供であろうと妊婦であろうと関係ない、彼らは切り刻むんです。そういうことが起こるから、イエス様はそれを見て非常に憐れみの気持ちをこのように表していらっしゃるんです。また見てください。冬に起こらないように祈りなさいって、というのは、彼らが逃げるときに、冬というのは非常に都合が悪いからです。冬というのは、この地域は雨が多いんです。そうしますとね、普段乾燥しているところでも、そのエルサレムの方からこう雨が降りますと、鉄砲水のようにそれが流れてきます。そうしますと、なかなかその川を渡ることができない。だからそれが冬に起こらないように。また冬という時期は食べ物が非常に得にくくなるから。この時期に起こらないようにとイエスもおっしゃっているんです。しかも神様は憐れみのうちにその日数を少なくしてくださった。20節のところにそのことが記されています。3年半という その期間に神様は区切ってくださった。これが10年も20年も続くんだったら誰も耐えられないから。ということをイエス様おっしゃってるんですから、もしこのことが起こったら、このことが起こるのを見たらすぐに逃げなさいって。大変なことがあなたたちの身に起こるからということを最初に警告してらっしゃるんです。で、21節から23節を見てみますと、気をつけて惑わされないようにしなさいというんです。というのは21節を見てみますと、キリストがここにいるとかあそこにいるとかという間違った教えによって人々は惑わされていくからです。再臨に関する間違った教え、ね。そういう教えがどんどん出てくるから。ですから、そういう教えに惑わされてはならないというんです。また22節見てみますと、偽キリストとか偽預言者たちが現れて、人々を惑わそうとする、先民を惑わそうとして、印や不思議なことをするようになるって。いろんな奇跡を行うようになるんです。皆さん、私たちの周りでそんなこといっぱい出てきてますでしょ？テレビなんか見てください。もういろんな超自然的な現象があちこちで起こります。ね、霊感でもって投資したりして、ね、その事件を解決しようとかっていうのいろんなことが起こってるじゃないですか。そういう特別な出来事、そういう特別な力、ね。そういうものをして何をさせようかっていうと、神様の御言葉というその真理から離れさせようとするんです。です。このような世の中になっていくんです。超自然的な出来事がもっともっと増えていくんです。そしていろんな人々は超自然的なことを行うんです。今のキリスト教会を見たときにそういったことがいっぱい起こってます。ね。クリスチャンたちはだんだんいろんなものを体験すること、経験することに信仰の成長の鍵があると思って、そういう方向に走り始めるんです。御言葉だけでは不十分だって。そのような時代になってきてるんです。そのような動きになってきてる。イエス様がもう警告されたんです。いろんな人が出てきて、しかも見てください。偽キリストであり、偽預言者、あたかも真実であるかのように、人々の前で振る舞うんですけれども、実のところはそうじゃない。人々は真理から、引き離そうとするんです。そういったことが起こるというんです。ヨハネはこんなことを言いました。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからだって。もうちゃんとヨハネはそのことを警告しているんです。ヨハネ第一の手紙の4章の1節のところに。ヨハネ第一の4章の1節にそのように警告されている。こんな奇跡が行われたときに本当に神からのものなのかどうなのかっていうことを探る必要があるというんです。さてマルコの福音書をもう一度見ていただくと23節に気をつけていなさいとあります。この命令は現在形で記されている。ずっとこれからも気をつけてなさいというんです。いろんな形で悪魔はあなたたちを惑わそうとして誘惑の手を伸ばし続けていくから、ずっと気をつけてなさいって言うんです。偽キリストが王座につく出来事が起こる。二つ目の出来事は天変地異です。24節と25節のところに出てきます。だがその日にはその苦難に続いて太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の晩鐘は揺り動かされます。大変なことがこの地上に起こるって言うんです。この自然界に大変なことが起こるって言うんです。実は黙示録を学ばれた皆さんは黙示録の中にいくつかの裁きが出てくる。例えば印による裁きであるとかね、ラッパによる裁きであるとか、蜂による裁き、ね、その鉢植えの蜂のその蜂による裁きというのがあります。その3つのことが出てきます。で、実はこれはその観覧時代の中に起こる出来事を教えてるんです。七つの印っていうのは観覧時代全体を指します。ラッパというのはその観覧時代の終わりを指します。八というのはその終わりのまた終わりを指しているんです。このように、ヨハネの黙示録は私たちに観覧時代に何が起こるのか、しかもその終わりの終わりには何が起こるのかということを教えてくれているんですが、このラッパの裁きとか八の裁きというこの二つの裁きを見てみますとね、今言ってるような天変地異、ここで記されている天変地異のことがもう少し詳しく記されているんです。 今皆さんに開けていただく時間はないんで、ちょっと聞いていただきたいんですけど、ラッパの裁きの中で、一つ目の裁きっていうのは何かっていうと、この世界の植物の三分の一が焼けてなくなるっていうんです。また海の生物の三分の一がなくなるって、死んでしまうっていうんです。また地上の淡水の三分の一が汚染されて苦くて飲めなくなる。そして天体の三分の一が暗くなるって記されているんです。太陽も月も星も、その光が三分の一になってしまう。だから昼間も暗くなる。ね、そういったことがどこに記されているの？このラッパの裁きってのは黙示録の8章と9章のところに記されている。それをご覧いただきますと、今お話したことが出てきています。さて、もう一つこの蜂の裁きというのは見てみますと、この中にもこんな風に出てくるんです。海の中のすべての生き物が死にますよと。また淡水とか川とか水の源が血に変わりますよと言うんです。で、この血に変わるっていうのは我々の肉体のこの血のようになってしまうという意味ではなくて、おそらくもっと現実的に見たときに、我々の周りでも今赤潮とかいろいろとあって海が赤く変わっていくじゃないですか。プランクトンの異常発生でもって。おそらくそういうようなことが起こるんじゃないかと言われています。またもう一つ、太陽の熱でもって焼き殺されてしまうというようなことが出てくるんです。これが蜂の裁きといって、黙示録の16章の中に出てくる話です。黙示録の16章に。またその16章の中には、今までになかったような大きな地震が起こって、それによって地形が変わるというようなことも、16章の17節から21節のところに記されている。ですからね、皆さんに今覚えていただきたいのは、このマルコの福音書の13章のところでイエス様がおっしゃった、世の終わりには、天変地異が起こるよと言ったことが、黙示録の中にもちゃんと記されているんです。自然界に大きな異変が起こります。それが世の終わりの兆候だったんです。で、3つ目の兆候、この後半3年半の3つ目の兆候、偽キリストが王座につく、天変地異が起こる、そして3つ目は再臨が起こるということが26節と27節のところに記されているんです。その時人々は人の子が偉大な力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。その時人の子は御使いたちを送り、地の果てから天の果てまで四方からその選びの民を集めます。イエス・キリストの地上に帰ってこられる地上再臨が起こるということが記されています。見ていただきますとね、26節に人々が見るんです。はっきりと人々はわかるんです。何がわかるか、イエス様が誰であるかということがはっきりとするんです。見てください、26節のところに偉大な力を帯びて彼はやってくるって言うんです。二つ目には栄光を帯びてイエス様はやってくるって言うんです。テサロニケ第一の手紙の4章に出てくる空中再臨の時は、人々はそれを見ないんです。ですからこれは空中再臨の話ではなくて、地上にイエス様が帰ってくる地上再臨の話をしていると我々は判断するんです。空中再臨は一瞬のうちに起こります。だからこの地上でイエス様を信じていない人々は一体何が起こったのかと、人々がいなくなってしまってということで驚きます。しかしこのイエス様が地上に帰ってこられるときには、人々は、この世界の人々はそれを見るんです。それを見たときに、このイエスが誰であるかということに彼らは気づくんです。偉大な力を持ってイエス様が帰ってくるって、人々わかるんです。このイエス・キリストこそが全てのものに打ち勝たれた勝利者であること。サタンにも打ち勝った。悪霊にも打ち勝った。そして人間がどんなに最新兵器を用いてもどうにもならない最強の方。そのことに人々は気づくんです。またイエス・キリストは救い主であることに気づくんです。偉大な力って。その力によってあなたは罪から救われたんです。その力によってあなたは罪の力から、裁きから救い出されたんです。そのような全能の方であるということに我々は気づくんです。そしてこの方が全てのものを新しくされる創造主であることに気づくんです。ですからね、皆さんね、イエス様が地上に帰ってこられるときに、人々は、このイエス・キリストこそが誠の神であり、このイエス・キリストが唯一の誠の救い主であることに彼らは気づくんです。そして栄光を帯びて彼は帰ってくるって。 今お話したように人々はこの方が栄光を帯びていらっしゃる神であることに気づくんです。イエス様は天使を伴って、そして聖徒を伴って、つまり私たちイエス・キリストを信じる者を伴ってこの地上に帰ってこられます。で、イエス様が地上に帰ってきて何が起こるかっていうと、最後の戦い、ハルマゲドンというのが起こるんです。偽キリストたちは、多くの軍隊を集めて、イエス・キリストに戦いを挑もうとするんです。イエス様は一瞬のうちに彼らを滅ぼされます。そしてこの偽キリストがその後滅ぼされていくんです。人々はここでこのイエス・キリストこそ誠の神であることに気づきます。そして何が起こるのかっていうと、この27節ご覧いただきますと、御使いたち、天使たちを人の子イエスは送り出して、地の果てから天の果てまで四方からその選びの民を集めるとあります。つまり救われている人々を天使たちはみんな集めてくるって言うんです。いつ起こるのか、患難時代の終わりです。患難時代の終わりにこのように救われた人々が集められるんです。で、何のために。この人たちは肉体を持ったままで、今の私たちと同じ体を持ったままで千年王国に入っていくんです、ね。じゃあ選びの民でなかった人々、つまり救われていなかった人々はじゃあどうなるのか。27節を見た限りではそのことは言及されてません。言及されていないんですけれども、しかし新約聖書のマタイの福音書の中を見てみますと、どんなふうになるか我々は悟ることができるというか、その様子を知ることができる御言葉が記されています。マタイの24章の30節のところ、マタイの24の30節に、すると地上のあらゆる種族は悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。今話していると同じ話です。で、マタイの福音書の中には、人々は悲しみながらそれを見るんだ、悲しみながらと記している。イエス様を信じて救われている人は悲しみながらイエスの再臨を待つんじゃないんです。悲しみながら待つのは救われていない人たちです。イエス・キリストの救いを受けられなかった人々、イエス様を拒み続けた人々です。その人たちはイエスが帰ってくるのを見たときに彼らは悲しむんです。だってその時に彼らは今見てきたように、この方が唯一の救い主であり、この方こそが誠の神であることを彼らは知った。しかしその時に彼らは気づくんです。自分たちはこの方を受け入れていなかった。自分たちはこの救いを逃してしまった。だから彼らは悲しむんです。そうしますと、イエス・キリストがこの地上に帰ってこられたときに、神様がなさることは何かというと、生き残っているその信者たち全部集めて、その信者たちはそのまま千年王国に入っていく。神の祝福の中に招き入れられるんです。しかし救われていなかったその時、生き残っている人々はその後ゲヘナに投げ込まれて最後の審判を待つんです。千年王国の終わりに彼らもよみがえって神の前で審判を受け、永遠の地獄に至るんです。そのことをイエス様はこのところで教えてくださった。この27節を見てみますとね、マタイの福音書の25章の中で異邦人の裁きをかつて学んだことがありますけど、そのことを私たちはここに見ます。覚えていらっしゃいます？異邦人の裁き、神様は羊とヤギとに分けるという話、ね、羊は救われている人々、ヤギは救われていない人々です。その裁きが起こるというのは一体いつなのか。この時に起こるんです。神様は人々の中で救われているものを祝福の中に、そうでないものをその呪いの中に置かれるんです。患難時代の終わりにどんなことが起こるのか、私たちはさまざまな兆候を見てまいりました。特に3つのことを我々見たんです。偽キリストが王座につくこと、天変地異が起こること、そしてキリストが再臨されるという出来事が、その出来事がこの御言葉の中に記されていました。 さて、こういったことが起こるんだということをイエス様のお話になった、兆候お話になった。さあ、今度はいつそれが起こるのかという話を28節からなさるんです。この28節から見ていきますと、イエス様はこの世の終わりというものが確実にやってくることを教えています。見てください、28節。イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。誠にあなた方に告げます。これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。この天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。ただしその日その時はいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。こんなふうに教えられます。この世の終わりの確実性です、これ。イエス様はここで自然界の例えを用いてそのことを教えられた。イチジクの木の話です。というのはこの当時の人々っていうかこの地域の人々はみんなイチジクの木を知ってたんです。様子を見てて、ああ、もうすぐこれ実がなるぞと、初なりの実がこれ実るぞ。で、夏が近いなとみんな分かった。我々日本人にもしこれ書かれてるとしたら、桜の木と見なさいと。ね。俺、つぼみがだんだんこう膨らんできた。もう春が近いぞと。私たちもそういうふうに植物を見て季節を感じるじゃないですか。その話なんです。ね。あなたたちはこの自然界見て、ああ、もう夏が近い、もう何が近いって分かるように、こういう出来事が起こるのを見たら、もうその主の再臨が近いということ、世の終わりが近いということに気づくことだということをお話になったんです。で、その日が非常に近いということを29節から私たちに教えてくれます。もう戸口まで近づいてると知りなさいなんて。もうすぐそこにそれが来てるんだ。その日が来てるんだということに気づけということをおっしゃる。30節見てみますと、これらのことが全部起こってしまうって。これは前兆のすべてが起こってしまう。それが起こったら、この世の終わりが来るんだということをイエス様は教えたんです。見てください、この31節のところに。この天地は滅びますって。こんなふうにイエス様断言されたんですよ。滅びるかもしれないとかね。そんなことをおっしゃらなくて、イエス様は滅びるとおっしゃったんです。間違いなくこの世は滅びるって。人々はこの世は恒久的だと思った。弟子たちはその神殿を見たときにこれはいつまでも残るもんだと思った。ところがイエス様はとんでもないって。終わりが来ますって。必ず審判の日、裁きの日が来るっていうことをお話になった。ここでイエス様は、この天地は必ず滅びるんだということを明らかにされたんです。しかし見てください。私の言葉は決して滅びないって。この世の中は間違いなく滅びるけど、私の言葉、私の言ったことは永遠に変わることがないって言うんです。だから我々信じるんです。でしょ？あなたの救いに関しても、神様が約束されたこと、これ永遠に変わらないから信じるんです。ね、神様が終わりの日がやってくるって言われて我々それを信じるのは、永遠に変わらないこと。変わることのないこの御言葉がそのことを私たちに教えてくれているからです。聖書は私たちに教えているんです。この約束は神の約束であり、これは絶対に変わらない。だから私たちはこの約束に立つことができるんです。イエス様、面白いことをこの32節でおっしゃったんです。その日その時はいつであるか誰も知らないって。人間ってこの弟子たちと同じようにいつこの終わりがやってくるのかを知りたくて仕方がないんです。弟子たちが質問したように、いつそれが起こるんですか？そんな研究がいっぱいなされたんです。この日本でもそういった話がいろんなところでされるじゃないですか。なんとかの予言があって、これがあって、それは何年何月何日だとか、そんなことをみんな知りたがってんです。でもイエス様の態度を見てください。誰も知らないとイエス様おっしゃった後、天の御使いたち、つまり天使たちも知らないし、その後ご覧ください。子も知りませんってあるんです。この子っていうのはご自分のことを指してるんです。で、マルコの福音書の中でこの箇所だけなんです。イエス様はご自分のことを子とおっしゃったんです。これはご自分が人間であるということを明らかにしてるんです。人としてイエス様が、どのような態度を持ってこの世の終わりがいつ来るのかということを、考えるべきかということを教えてくださった。 イエス様はこう言うんです。人として私はそれいつ起こるかわからないし、その日がいつ起こるかなんて私はその日を探ろうともしてない。全部神様の見てのうちにあることだから、その方にお任せしますという態度なんです。それが今の私たちにも必要な態度なんです。いつ起こるかなんて心配しなくていいんです。必ず起こるんです。それがいつ起こるかなんて一生懸命時間を探る必要なんかないんです。そんな無駄なことをする必要ない。神様は御心に従って必ず御心をなされるんです。ですから私たちの態度は、主よ、あなたの御心のままになしてくださいというような態度が、私たちにとって、この世の終わりに生きている私たちにとって特に大切だということをしっかりと学んでいくことが必要です。さて、この33節から37節を見てみますと、ここに警告が記されています。つまりこの世の終わりが近い今、どんなふうに私たちは生きるべきなのかということを教えてくれています。気をつけなさい、目を覚まし、注意していなさい。その定めの時がいつだかあなた方は知らないからです。それはちょうど旅に立つ人が出かけに、しもべたちにはそれぞれ仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように言いつけるようなものです。だから目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるか、夕方か夜中か、鶏の鳴く頃か、明け方かわからないからです。主人が不意に帰ってきたとき、眠っているのを見られないようにしなさい。私があなた方に話していることはすべての人に言っているのです。目を覚ましていなさいって。確かにこれは弟子たちに対してイエス様がおっしゃったことです。しかし37節にあるように、すべての人に対してイエス様は言っているって言うんです。あなたに対してのイエス様はこれを言っているんです。世の終わりが近い今、私たちはどうしたらいいのか、気をつけてなさいって言うんです。目を覚ましてなさいって言うんです。でこの33節を見たときに、その日がいつ来るかわからないから備えてなさいって言うんです。いつその終わりが来るかわからないから備えをしてなさいって言うんです。いつその日が来てもいいように。で2つ目に、彼はあなたに与えられた責任を果たしなさいということを34節で教えます。旅に立つ人が出かけにしもべたちに仕事を割り当てて責任を与えるんだって。ということは、皆さんね、イエス様がこの世に帰ってこられる前に、神様はあなたたちを救い、私たちを救い、そして私たちあなたたちに責任を与えたんです。今日と一日をどんなふうに生きるかという責任があるんです。神の前に我々は責任を持っているんです。そのことを私たちはしっかりと覚えなきゃいけない。なんとなく一日を過ごすんじゃない。神様が与えてくださっているその責任をそれぞれが果たしていこうとするんです。そのような生き方をしなさいというんです。そして三つ目にね、35節から37節を見てみますと、後悔してはならない、後悔しないように日々を過ごせというんです。イエス様はここで、夕方か夜中か鶏鳴く頃か明け方かってこんなふうに書いてます。マタイの福音書の中にこれ出てこない。マルコがあえてこう言ったっていうのはね、この福音書、これ読んだのはそのローマの習慣とかに通じてた人々です。この夕方、夜中、鶏の鳴く頃、明け方っていうのは、ローマの夜景の四交代制が実はこのようになされてたからなんです。ローマにおいては、夜景は夕方、つまり6時から9時まで、夜の6時から9時まで、夜中っていうのは9時から12時まで、鶏鳴く頃というのは12時から3時まで、そして明け方というのは3時から明け方の6時まで、このように4交代で夜景が行われていたんです。だからこういうふうな話をしたんです。でね、これ夜の話じゃないですか。で実際はね、夜に旅する人ってのはあんまりいなかったんです。でね、イスラエルでそんな夜旅するといろんな危険が待ち受けてました。強盗に襲われる可能性がある。あえてイエス様はこういうふうにお話になったっていうのはね、まさか主人は夜中に帰ってこないってみんな油断するからなんです。だってその当時の人々も、夜中は旅してこないよと、帰ってくると昼間に帰ってくるに違いないと思うわけです。だから夜は油断するんです。ですからそんなことがないようにって、夜もちゃんと敵から守るようにこういう野蛮が行われてるじゃないかって。だから私たちも夜はやってこないという態度ではなくて、いつ帰ってこられるか分かんない、予期せぬ時にイエス様帰ってこられるんだから、 だからこの野蛮のようにしっかりといつでもどんな時でもその再臨を待ち望むことだって、そのために時間を無駄にしちゃいけないって言うんです。このようなことばっかり考えてしまって時間を無駄に過ごしちゃいけないって、そのようなことをイエス様は人々のお話になったんです。イエス様の再臨はもうすでに起こってしまったのではないかって、そんなことで混乱をしてたのがテサロニケ教会でした。素晴らしい教会でした。素晴らしいクリスチャンたちでした。しかしテサロニケの教会に偽りの教師、教えを持つ者が入り込んで、イエス様の再臨はもうすでに起こってしまった、死の日はもうすでにやってきたんだっていうようなことを言い始めた。それを聞いたテサロニケのクリスチャンたちは動揺したんです。死の日はキリストの空中再臨とともに始まる。じゃあ空中再臨をもう逃してしまったんじゃないか、あの祝福を逃してしまったんじゃないかと彼らが思ったわけです。そこでパウロはテサロニケ第二の手紙を書いて彼らに真実を教えようとするんです。そこを見てみますと、テサロニケ第二の手紙の2章をご覧いただきますと、もう主の日がすでに来たかのように言われているのを聞いて、すぐに落ち着きを失ったり心を騒がせたりしないでくださいって2節のところに記されるテサロニケ第2の手紙の2章の2節です。だからパウロはそのような落ち着きを失ってしまった人々、心を騒がしている人々に対して、クリスチャンたちに対して、主の日はまだ訪れていないっていうことを言わんとしているわけです。こういった出来事が起こるんだということを話しているんです。死の日が起こる前のこのテサロニケのクリスチャンたちに対してパウロは、死の日はまだやってきてない、しかし死の日が近いんだから、近いんだからあなたたちはその日に備えてこんな風に生きていきなさいということをここで教えようとしているんです。で、このレッスンというのは今の私たちにも必要なんです。テサロニケ第2の手紙の2章をご覧いただきますとね、3つのことを我々はここから教えられる。このレッスンはテサロニケのクリスチャンたちにパウロが教えたものです。世の終わりに望んでると彼らは思った。今から2000年前そう思ってたんです。そしてその人々に対してパウロは、世の終わりが近いから、ね、こんな風に生きていけなさいということを言うんです。で、それは今の私たちにも通ずるものがあり、今の私たちこそこのメッセージを聞かなきゃいけない。で、その第二の手紙の2章の15節をご覧いただきますとね、そこで兄弟たち、固く立って私たちの言葉、また手紙によって教えられた言い伝えを守りなさいとあるんです。ですから皆さん、今のこの世の終わりにあって、我々クリスチャンがどんなふうに生きていくべきなのか、イエス様が教えた1つ目は、しっかりと聖書に立ちなさいというんです。これがイエス様が我々に教えたことです。そしてパウロも我々に教えてくれていること、いろんな間違った教えが出てくる、いろんな間違ったことをする、奇跡を行う人々が出てくる。どうしてその人たちが、どのようにして我々は自らをその人たちが守ろうとするのか、御言葉にしっかり立ちなさいって言うんです。だって御言葉だけでは不十分だって世の中になっていく。だから我々は言うんです。御言葉で十分なんです。これに私たちは立っているんです。だからいろんな現象が起こったら、御言葉がそうなのかどうか、そう教えているのかどうか、御言葉見たらいいんです。そのような信仰者として歩んでいきなさい。それが一つ目。二つ目見てみますと、16節から17節、そして3章の4節を見てみますと、16節、どうか私たちの主イエスキリストであり、私たちの父なる神である方、すなわち私たちを愛し、恵みによって永遠の慰めと素晴らしい望みとを与えてくださった方ご自身が、あらゆる良い技と言葉とに進むよう、あなた方の心を慰め強めてくださいますように。3章の4節に、私たちが命じることをあなた方が現に実行しており、これからも実行してくれることを私たちは主にあって確信しています。2つ目に、この世の終わりにおいてどんなふうに生きていくべきなのか、御言葉を実践することです、ね、しっかりと御言葉を学ぶだけじゃない、学んだことを実践しなさいというんです。それが世の終わりに望んでいる私たちにふさわしい生き方だというんです。3つ目は、3章の5節に、どうか主があなた方の心を導いて、神の愛とキリストの忍耐とを持たせてくださいますように、どんな時にも御言葉を信頼しなさいって言うんです。疑うなって言うんです。御言葉の約束にしっかりと立っていきなさいって言うんです。 さて今日私たちはこのマルコの福音書の中から世の終わりについて語られたイエス様のメッセージを見てきたんです。世の終わりは確実にやってきます。そして今日私たちが見てきたこと、前回も見てきたこと、この出来事というのは、すべていいですか皆さん。空中再臨が起こった後の出来事です。ね。今の私たちは、確かにこの地上のどっかにこの偽キリストが、非常に政治的な力を持つような人物が存在しているということを我々は、御言葉を通して知ることが必要です。そんな時代に今我々生きています。しかしいろんな自然界に不思議な現象が起こってくる、いろんな災害が起こってくる、戦争がどんどん増えていく、天変地異が起こってくる、こういった出来事というのは今も我々見てるんですけれども、空中再臨で我々クリスチャンが天に上がってしまった後、この地上に起こってくることとしてイエス様が教えてくださったことなんです。偽キリストが王座を占めるというのも、我々がもう地上にはこの時いません。我々はイエス・キリストと共にこの地上に彼と共に帰ってくるんです。イエス・キリストが天使を伴い、聖徒を伴って帰ってくるときに、イエス様を信じているあなたも私もその中にいるんです。ね、でも今の我々、この時代に生きている私たちは、観難時代に起こる出来事が今私たちの目の前で起こっているんです。それは観難時代が非常に近い、つまりキリストの空中再臨の日が非常に近いということを覚えることが必要だからです。それを覚えることで皆さん。世の中にいっぱい間違った教えがあります。いっぱい混乱をもたらすものがあります。いろんな現象を信じなさい。こういう経験をしなければいけない。そういうことで私たちの教えが混乱することがあります。どうしたらいいのか、御言葉に立つことです。そしてあなたがしっかりとこの御言葉にあって成長していくならば、それこそ、主にお会いする最もふさわしい備え方なんです。どうぞイエス様を信じておられる皆さん、ね、私たちは日々のニュースを見るときにこう覚えることです。キリストが私を迎えに来てくださる日が近いって、その祝福の日が近いって、そのことを本当に私たちは覚えて、その日を心待ちにすることです。しかし同時に、私は今日なすべきことを十分にしているのかどうか、私の関心は地上なのか天なのか、そのことを覚えて今日と一日を歩むことです。あなたはクリスチャンとしてその歩みにおいて後悔してません？そのことを私たちは考えて今日歩むことです。無駄に一日過ごしてないでしょうか。イエス様、お信じになっておられる皆さん、あなたはキリストが帰って来られるときに悲しみながらそれを迎えるんでしょうか、それとも喜びながら迎えるんでしょうか。その選択はあなたにあるんです。あなたが神を拒み続けているから、あなたには呪いの約束があるんです。それは神様が意地悪じゃない、あなたがその選択をしているからです。救いを必要としないあなたには必ず裁きが来ます。それはあなたがその救いを必要としないという選択をしたからです。その過ちを、その罪を認めて、あなたを救うことのできる救い主の前に救いを求めて出てくることです。今日があなたにとって本当の救いの日になることを願うものです。父なる神様、今日私たちはこの御言葉を通して今一度この世の終わりについて大切なことを教えられました。どうぞここにいらっしゃるお一人お一人が、自らの歩みを十分に吟味して、あなたを信じている魂はどうぞ神様、永遠に価値のある生き方を今日行うことができますように。自分はあなたによって救われたものとして、あなたの前にふさわしく生きているのかどうか、そのことを考えて、改めるところは改めて、今日から忠実にあなたに従っていくことができますように。またもしこの中に救われていない魂がありますならば、神様どうぞその心に罪を示し、今日悔い改めに導いてください。今日がその救いの日となりますように。この時間を神様に心から感謝します。愛する教会の一人一人を、あなたの御手に委ねて、 イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。